中澤雅智です。
粕谷浩二です。
いや急に晴れたね
晴れたね、うん、21日晴れたね。
粕谷くんさ、急に晴れたからできるようになったことってある？晴れるまでできなかったことみたいな。
強いて言えば、気持ちよく起きる。
あー、なるほどね。それはわかる。
なんか僕は、すごい炎天下に出たいタイプではないんだけど、アルビノだしね、全然もう日がカンカンと照っている中、外に飛び出したいっていうタイプではないんだけど、やっぱり窓の外が晴れてる晴れてないで、ちょっと気持ちが変わるよね。
ああ、でも目覚め方が変わるのはすごいよ。
晴れてるって思うと気持ちいい気持ちにはなる。だから、気持ちよく起きられるようにはなった、
ね。ああ、なるほどね。そう、晴れてるとそういうのあるね。僕の方は、もう、こんだけ晴れたからね、布団干したんですよ。
あー、布団もね、
これもできないじゃん、ね、ちょっと曇ってたりとかすると。
そうだね。
でまあね、もうしばらくずっと天気もあんま良くなかった
から、梅雨の時期だったからね、
だんだんだんだん自分の寝てる布団にさ、こうなのしっとり感がね、
まあ湿気がね、
ついてくるのがね、これ除湿機じゃどうにもなんない。
そうだね、
もんじゃない。もうやっぱ晴れてくんないとねっていう感じで、もう今日朝起きてやった晴れたと思ったから布団をバンと押して、バン外出て、で今ここにいるんだよね。
おーおーおーお
ー、多分帰ってきた頃にはちょっと湿ってんだろうな
おおそうだね、収録してんのが日中だから、ね、まあ夕方夜になるとちょっと湿気をね、
ちょっと冷えてくるよね。まあでも全然干してなかったよりかはマシだから、まあ今日はちょっと気持ちよく寝られるか。
そうだね、
っていう感じで、
その終わりましたみたいな目を僕は受け取りましたよ
皆さんね、晴れた日なんでね、めったにできなかったことやってると思います。はい、今日もね
気持ちよくお送りしてまいりましょうか。
はい、
プロジェクトワンサイズポッドキャストバラエティ
ーシャープ167なんとか実験室。
どうも、先日実家に帰って、寝るときどうするの、パジャマとか持ってるのとかって言われて、持ってない、裸で寝るからって言ったら結構リアル引きされました。粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
先日家族でご飯を食べたときに、ちょっとずつ家族が集合したんですよ。母がいて、来て、姉が来て、弟が来てって言ったら、順々に、ボーダーの服を着ていて、ちょっと笑ってしまった。中澤雅智です。
みんな横島っつって。
みんな横島。
もう僕そんな場所いられないわ。目がチカチカしちゃうから、横島な人たちばっかり、もう囚人かっつ。
うまいこと言ったつもりかっつ。
囚人かっつ。
ああ、でもよくできてるな、言葉としては。横島と横島。
そうだね。
ああ、すごいよくできてる。うわびっくり。ああ、へえ、よくできてんな。まあいいよ、それはいいんだ。
マグロ本編入ってっていいかな。全然チラチラチラチラしちゃうから、もう
すい
ません景色も話題もね、この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二と声優中澤雅智のプロジェクトワンサイズが諸々の実験を繰り返しつつ、フリートークを中心に楽しくお送りしてまいります。
はい、
ほんでね、なぜ実家に帰ったかっつうと、僕の父方のおじいちゃんが亡くなったわけですよ。
あ、
もうね、91歳ですよ。91歳、
すごい。
ちょっと笑えるぐらいの数字だよね。1920年生まれってどういうことって。
すごい。
歴史かっていう、近代史かっていう。
歴史だよ、十分歴史だよ。人が生きてる歴史だよ、90年。
ほぼ1世紀だから ね。91歳、まあ本当に天寿を全うする形で、ゆっくり目を閉じて亡くなっていったわけです。
ああ、なるほど、
ね。だからまあね、死に方としては、いい死に方だな。
そうだね。
いろいろ、まあ病院に3ヶ月ぐらいいたんだけど、いろんな人も挨拶しに来てくれて、いろんな人とまあ最終的にお話をして眠るように死んでいったんで、なんかこうみんなもね、なんかもう、
ね、
お疲れ様でしたみたいな、ありがとうございましたみたいな見送り方で、よかったな、じいちゃんいい死に方だな、いい人生だったなって思ってたわけ。でまあ実家でさ、その後もろもろの手続きがあるんで、
はいはい、
もう無情にもね、いろいろやらなきゃいけないことあるじゃん。
まあね、
人が死ぬとね、だから、ああ、じゃあ家族でいろいろやっていこうっつって、実家に3日間ぐらいいたんだね。で、こう親、まあ両親が喪主になっていくわけなので、両親がいろいろやりながら、うちの長兄、次兄、長男と次男、兄貴たちが、はいはいはい、まあもろもろ動きながらやってって、でまあ親族、親戚一同とか、 まあ、知り合いとか、うん、近所の人とか誰か分かんないおっさんとか割とこういっぱい挨拶しに来て、うん、誰なんて半分思いながら一応こう挨拶をしてるわけよ、うん、で この後どうすんのとかいろいろあったねみたいなことをやってたらすっごい疲れちゃって僕がヘトヘト、
うん、
でなんで疲れてんだろうって思ったの僕、まあ、実際やってることって言ったら挨拶しに来る人の応対じゃん、
うんうんうん、
でどうもなんつってでありがとうございましたつってまたお通夜の時期にとかっていう話をして終わりだからすごい重労働してるわけじゃないんだけどすんごい疲れちゃってなんで疲れてんだろうこんなにって思ったの、
うんうん、
でふと考えたらあれだなって思って僕の、まあ、ある種キャラクターっつうかそういう役割に疲れてんだなって思って、
うん、役割
もう大体ね僕っていうのはね本当にたくさんの人にたくさんのことをしても報われないタイプの人間なんだけどなぜじゃあ報われないかっていうと僕がバランサーだからね、
うん、
だからもうその3日間の実家の過ごし方で言うと両親とか、まあ、両親って言っても母親と父親とで兄貴2人とで僕と、
うんうん、
でその他訪れる親類たちいろいろこううまくバランスを取らないと揉めんのね。
そうなんだ、ね。
それこそさ、まあ通夜の出し方にしても、うん、どうするこうするっていろいろな説があるわけじゃん。
はいはいはい、
葬儀屋もさ、いろんなおかんのカタログを広げたりとかするわけじゃん。うん、どれにしますなんてこうした方がいい、いやああした方がいいみたいな話とか。
うんうんうん、
実はそれ誰が手続きするのみたいな、誰が何するのみたいな感じで疲れるってみんながいる場所で。バランスを取ろうとする僕がいるわけ、
はいはい、
じゃあまあそこは丸く収めていきましょうみたいな、うん、タイプ。ああこれだ僕の今の生き様って思って、こうまあねそれで実家にいた時はそれで痛感したし、よくよく振り返ってみると友達関係とか、
うん、
まあ、中澤さんと僕も先輩後輩な立場なわけで、
まあ一応ね、
こう上下関係とか、うん、会社でもこうチーム別とか部署別とか、うん、いろいろ人間関係ってあるじゃん、
うん、
でそれぞれに対して僕はなんかこう争った場合にどう勝つかとかどう負けるかとかっていう考え方じゃないタイプなわけ、
うんうんうん、
どんだけ争わないかみたいなところでずっとバランスを取ってるわけ、
はいはいはいはい、
それって目立った活躍しないじゃん、
うん、しない。
もうあいつが何や粕谷浩二って何やってたって言われると何にもしてない感じがあるの、うんうん、だから全然報われないんだけど僕はもう水面下で、あ、揉めそうって思った時に、まあまあまあって一回言って回ってるみたいな、
うんうんうん、
そのバランサーの人生僕、すんごい疲れるって思っちゃった。
うん、でも、そういうのが一番、なんていうのかな。楽って言ったらちょっと違うんだけれども、こう、やりたいことというか。
そう、なんかね、
うん、
結局、本能では僕はそれが一番大事だと思ってるわけ。
うんうんうん、
人と人がいたらそれぞれ別の考え方があるから、まあ意見が合わないことも多いでしょうよみたいな、その時にどんだけすり合わせていくかみたいな、
う
ん、A 案 B 案からの C 案に行くかどうかみたいなところが一番大事だと思ってるから、
うん、
大体において争わないでいい方向に行こうってすぐするわけよ、
うんうんうん、
それが多分早すぎるのと、まあ多分それ才能だね僕の、うん、上手なんだよね、スーッと問題なかったねみたいな結末まで導いちゃうから、みんな割と僕の頑張りを見てくれないっていう。
できてるから言えるんだろうけどなんか腹立つな今の言い方。
でもそうなんだよ、うん、才能かって僕も思った自分で、
うん、殴りてー、まあいいけどもさ、うん、うん、
本当に、
まあ、できたんだったらね、そう、それでいいんだ。
だからそれもさ、うん、頑張ってやろうとしてもできないわけよ、
まあね、
こういうポジション、
うん、
それこそ何回か前に中澤さんが真ん中っていう話をしてたけど、うん、実際頑張ろうと思っても取れないわけよバランスって、
うんうんうん、
だって自分も人の一人だから、うん、どっちが好きどっちが嫌いとか、
うん、
悪いと思ったらカットしちゃうとかいろいろあるわけじゃん、
うんうんうん、
本能的にね、
うん、
それを努力ですぐできるようには全然ならないんだけど、もうだからそれが僕の才能だなっていうこの言葉の裏腹の疲れたっていう言葉にあるんだよね、
うんうんうん、
それをやろうとすると常人にはまあ理解できないほど細やかな神経を使うわけ、うん、あちょっと今の言い方がとか、
うん、
これをこの人が言ったらこっちの人がこう感じちゃうみたいなのをいっぱいピリピリピリピリっていうのをすぐアンテナ張ってて察知して、うん、もう波風立たないように立たないようにってやる、 その才能っていうのは、うん、もう才能としか言いようがないぐらいの、普通の人はできないよって思う。
何よ、これ褒めればいいの？
うん、だからもう、中澤雅人は、すごいなって、和也のことを思ってくれればいい。
うん、
もう、世の中の誰も報いてくれなかったとしても、中澤雅人が僕に報いてくれれば僕は大丈夫。まあ、今のところ僕報われてないけど。うん、だから報われたい、僕今。
なるほどね。いや、でも、うん、まあ、本当ね、意見が合わない人たち同士がいる中でさ、別に争わなくてもいいじゃんって思うことは僕もあるんだよ。
うん。うん、
だから、そういう意味で、まあ僕もどっちかというと真ん中取りたいというか、争いがない方がいいに決まってるし、
うん、
って思ってるから、まあなるべくそういう行動をしようとする。僕の場合口は回らないから、こう、あの、所作でなんていうのかな、こう、空気を、の、を変えるというか、
うん、
自分のいる位置とか、
うん、
あと自分がここで、じゃあ、例えば、あ、じゃあ今からちょっとお茶入れてきますっていう風にするだけでも、ピリッとした空気がちょっと変わるかなっていうのがあったりとか、うん、そういうことはよくするけれども、まあうまくはできない人間で。
だからそこが、僕の才能だろうね。うん、で、まあまあまあ、そこで、中澤ま、僕を勝手に持ち上げて、中澤マストも勝手に蹴落とした上で、うん、一応僕の中で、プロジェクトワンサイズにも、やっぱりその思想っていうのはね、いろいろ張り巡らした上で僕に全部つながるわけだから、うんうんうん、考えたわけよ、
はいはい、
で才能とか、まあ、あるべきポジションっていうところで考えると、うん、中澤雅人は全然真ん中じゃないと思ったわけ、
うんうんうん、
僕はもうそう疲れるのは分かってても、まあ、自分が才能かって思うぐらいに上手のやり方はすぐ見えるし、うん、やれるし、
うん、
で疲れるなーって思っても結局やるタイプだから、うん、僕はそっちでいいかなって思って、でそれで比較して中澤雅人のことを考えると、僕はやっぱ言っちゃえば中澤雅人は正義のヒーローにもっとなればいいと思うわけですよ、
うんうんうん、
悪が出たらくじけばいいっていう、うん、だから揉めないようにするっていうのは正義のヒーローとはちょっと違うのね。
でも
僕の思想ではね、
はいはい、いやもちろん悪はくじくけれども、うん、でも例えば普通に生きてる人たち同士でどれが悪かって別にそう決まってないこともいっぱいあるし、
うん、
分かるなっていうのはそれぞれにあるから、あとそれをこうどう、その分かるなって範囲をどうこう共通認識として話し合える段階に持っていくかじゃん、
うんうんうん、
で、まあ、それ自体には別に善悪ないし、うん、って思うとそんなにこう正義を振りかざすような機会なんてないなっていうのは最近思うけど。
ああ、うん、そうなんだよ。だから僕が、あ、これ CM 中にする、結構深刻な話になっちゃうけど。
マジで？じゃあ、うん、
じゃあ、もうこの CM 開けたら、とんでもないことになってるかもしれないけど、一回 CM 入れるね。
はい。
CM 中にちょっと思いの先を伝えておくから。うん、一旦 CM に入りますよ。毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャスト、なんとか実験室、普通のお便りなど、僕らへのメッセージも随時募集しております。プロジェクトワンサイズのウェブサイト、見てくれてるかな？中澤雅人と粕谷浩二のブログ、写真、プロフィールとか、最新の活動情報、掲示板など、楽しい情報が盛りだくさんだよ。最近見てないなっていう君、今すぐ、粕谷浩二で検索。ブログ、めちゃくちゃ書いてるから、見てね。
なんとか実験室、配信中。
あー、メンタル強くなりて
ー。なんだよ、突然。
いやだ、
CM 中に何があったみたいな話になっちゃうじゃん。何これ。
ちょっと聞いてよ。
え？
最近ね、
うん、
僕、外食も時々するんだけれども、外食するたびに最近、メニューがうまく選べないの。
あ、ファミレスとかで。
ファミレスとかで。これも食べてーし、これも必要だし、みたいな。
一個聞いて、うまく選べないのってどういうこと？じゃあ、どうしたいの？どういう素振りでメニューは決めたいの？本来は。
どういう素振りで、今日は野菜が欲しいから、じゃあこれ、みたいな。
ああ、スッとね、うん。じゃあ俺これにするわ。で、うん、すぐ決めたいわけだ。
そうそうそう。なのに。でもさ、ファミレスのメニューって、割ともう最初から栄養バランス取ろうとしてるじゃん。
まあ、セットで、ちゃんとね、うん、セットになってるよね。
うん。
で、一通りになってる。
そう、セットでそうなってるからさ、結局さ、自分が 今野菜が欲しいって言った時にさ、うん、大体のメニュー野菜が入ってるわけよ。
サラダセット全部あるよみたいな感じ。
そうすると、うん、じゃあどのおかずがいいかな、肉食べたいけどこれも肉だあれも肉だそれも肉だってなって、結局迷っちゃうんだよね。
あ、
うん、そういう時にパリッとこれだって決められるメンタルって
メンタル
メンタルな、
うんうんうん、
どうすりゃいいんだろうなと思って。
そうだ、自分のストライクゾーンが広いってことでしょ。
そう、広い。
野菜食べたいなって思って、うん、八百屋に行って、あ、全部野菜だみたいなことになっちゃうってことでしょ。
だから体が、僕はその、なんか選ぶときに、自分の体が求めてるか求めてないかとか、最近の生活を振り返って、何が必要かみたいなことを考える
の。ここのとこ肉食ってないな、うん、じゃあ肉にしようかなとかっていうことだね。だ、
例えば、ダイレクトに鉄分足んねえなってなったら、
レバー
レバーとかね、頼んだりするし、こう、ちょっと筋肉つけたいな、体、丈夫にしたいなと思ったら、ささみとか、ピンポイントで選べるんだけれども、最近ちゃんと野菜とかベジタブルとかビタミンとかあんま取ってないなって思ったら、野菜っていうふうになるから。
なっちゃうよね。
どれがいいんだろうっていうふうになっちゃう。
ああ。もうだから、そう、たまにターゲットが広すぎて迷っちゃうわけだね。うん、じゃあ全部、どれを頼んでも、自分の望みは叶っちゃうみたいな、う
ん、叶っちゃうけれども、うん、でもなんかちょっと今食べたいものみたいなものも求めちゃうわけよ。
あ、
それがそのバランスが難しくって、
あ、うん、どうだろうな、まあ、僕もね、
うん、
結構その感覚は理解できるとこあって、うんうん、どれでもいいなみたいな時とかってあるわけ、うん、どれでもいいな、どれも美味しそうだなみたいな時とかあって、
そうそう、そのどれでもいい時にどれにするっていうのの判断どこでもってするのか、
うん、それを言うと、うん、僕が目の前に彼女とか、
うん、
まあ、彼女じゃなくても女の子とかがいて、うん、まあ、2人で飯食いに行こうかっつってそうなってる場合は、うん、割とすんなりと僕これとこれもいいけどどっちがいいと思うみたいな話をしちゃうね。
あー、なるほどね。
まあだからそれも相手のキャラクターにもよって、それ言って、うん、まあ、どっちでもいい、うっせえなこいつらみたいなこと思われるんだったら僕はすいませんみたいになっちゃうから聞かないけど、うん、まあ、大体の人はなんか、うん、自分こっちにしたいからこっちにしたらとかって勧めてくれたりとか、うん、
あ、それはわかるな、
あんじゃ、うん、なんかこっちの方が割と話題だよとか、あそういうことを教えてくれて、あ、じゃあそっちだなってすぐ決められるみたいのが僕の場合はあるから、
分けて、
人もそう、ある程度ターゲット絞った上で人を信じるみたいな、人に委ねるみたいな方法もあるような気はするね。だって言われても、僕の場合はその状況で言ったらこっちでいいんじゃないって言われたら全然後悔しないんだもん、
うん、
だから、うん、じゃあそれでってなれる、
はいはいはい、
ただそう、中にはさ、うぜって思う人いるのね、これ、
まあね、
うぜ人の話をするよ今から。
あ、はいはい、
あのさ、うん、こう、まあね、じゃあなきゃ、まあ、そう、女の子がいるじゃん、で、うん、メニュー決められない女の子とかいて、で、僕はもう決まってるっつうんじゃん、うん、でまだ決まんないのとかつって、うん、なんかこっちとこっちどうしようかなって迷ってるみたいな話すんじゃん、
はいはいはい、
で、うんうんって言ってメニュー見て、うん、あ、じゃあこっちにすればつって、ちょっと残ったら僕も食べるしとかって言うと、うん、でもなーっていう人に、じゃあ迷うなよそっちでもなーなんだったらじゃあ違う方でいいじゃん何なんだよみたいなとこあるわけ。じゃあ決めてとかって言われて、うん、じゃあこっちにしなよ、んーでもーみたいなこと言われると、うん、お前は本当うざいなみたいな、決めろって言ったんだから僕が決めた方にしろよみたいになる。
いろいろ気にかけてるところがあるわけよ。
そうそう、
ね、体調的なものもあるし、
気持ちはわかるけど、うん、そういうタイプだと人に委ねるのはうざい。
まあね、
だ僕もどっちがいいと思うって人に聞いて、こっちがいいんじゃないっつって、僕はそれにはもうノーと言わないって決まってるわけよ、うん、
はいはいはいはい、はい、
この人にどっちがいいかを聞いて決めようって決めてるから自分の中で、うんうんうん、だからこっちがいいんじゃないって言われたら、うん、じゃあそっちにしようってすぐ決まる。
あ、でもそっちの方が心地いいわな。
その方がいい。
うん、なるほどね。
僕の場合はそういうのあるね、うん、あとはもう昔ながらのどれにしようかなっていうのもあるけどね、
うん、うん、あ、分かる、それも分かる、
うん、まあ、それこそ運任せだよね、うん、人じゃないけど、うん、まあ本当その組み合わせ、
うん、
順だから、うん、どれか順番でたまたま当たったっていう運任せにしちゃう、うん、でも言う通りっつって決まったら、じゃあそれって決められちゃうっていうのは、うん、ある意味 100% 委ねるっていう決定を自分がしてるみたいな、
はいはいはいはい、はい、
それで決める方法あるんじゃないかなって僕は思ったりするね。
僕はね、やっぱね、一人で悩んじゃうの。
そう。だそこは、ある意味、そのメンタルの弱さだよね。うん、人に 100% 委ねられない。
そうそうそうそうそう。
人に聞いて、だ人に聞いて、ってなっちゃうタイプってことだ。うんうん、いや、わかるよ、その、これがいいんじゃないっていう気持ちはわかるんだけど、こっちも良くないみたいなこと言っちゃうタイプだ。う
ん、言わないんだ。言わないんだ。ああ、なるほどね。
先進まねえ。ああ、
ダメだよね。
そこ弱いわ。
これはダメだね。
そこメンタル弱い。うんなあ、まあ、ある種あったらだからサイコロだよね。
でも、うん。あ、でも、信じるのは大事だな。
うん。うん、
っていうか、結局迷ってて決めらんないんだったらね。
うん。
ただ、微妙なんだよ。その、天秤が、なんていうのかな、55、45くらい。
あ
で、2つのうちどっちかってなった時に、うん、誰かに聞いた時に45って刺された時に、
うん50、50になっちゃう。
違う、10% くらいしか増えない。両方、結局イーブンになっちゃう。
あー、
なるほどね。
でもそうだよ。中澤雅人から聞いたいい言葉の一つで何かの作品のセリフだったと思うけど、うん、どっちだったかな、僕どっちだったか忘れちゃったけど、
うん、
俺をの信じる、お前を信じる。
あー、はい。
から、
うん。俺の信じる、お前を信じるんじゃない。お前の信じる、俺を信じるんじゃない。お前の信じろ、お前を信じろっていうセリフ
みたいなやつ、うん、それで自分がこの人に決めてもらおうっていうところを決定したんだったらその人に決めてもらうでもう信じる、
はいはいはい、
仮にあでもじゃなくてこっちって言われたとしてもまあ君に決めてもらおうと思ったからこれにしてみようじゃあっていう逆にっていう方法までもう全部信じる、
うん、
っていうのはまあ言っちゃえば自分のね決定するっていうメンタリティが弱かったとしても人を信じるっていうメンタリティの強さで乗り切れるよね、
うん、うんうんうん、ああでもそうだな、だから順番としてさ、そのさっきのセリフじゃないけれども、うん、お前の信じる俺を信じろから始まって、
うんうんうん、
そうすると相手の決定を信用して選ぶわけじゃん、
そうお前が俺を信じてるんだったらそれを信じろっていう話だよね、うん、それが1個目、うん、それが1個目、
それが1個目、うん、第一段階、うん、でその次にでお前が信じてる俺の信じるお前を信じろ、
あ、うん、お前が俺を信じるって言ってくれた上で俺がお前を信じてるんだから結局信じろみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
お前を信じろみたいな、うんうん、
これ2段階目、
それ2段階目なん
だ、ここでメニューとかも自分でちょっと決められるんだ。
ああ、うん、ちょっと決められる。
最終段階で。
最終段階があるのね、
うん。お前の信じろ、お前を信じろ。
ああ、
そうしたらもうメニューとかも、俺はこれが欲しいになる。
ああ、
と思う。
ああ、
きっと。
でも今何段階目にいるのかがわからないけど。
3段階目だよ、3段階目。
ぜひね、うん、そうやっていけばいいんじゃない。
そうか。
そう、どこを決定としてるかみたいなところですよ、うん、結局、
うん、
どこに自分が納得できるのみたいな、
そうだね、
自分が決定することに自分が納得するんだったら自分が決めるしかないから、
うんうんうん、
自分でどんどん決めればいいし、
最終的に自分のことを信じられるようになればね、
うん、
って思うし、
うん
う
ん、
いつまでも人に委ねててもあれだし、
まあ、30手前にして何を言ってんだって思うけどね、
はい
まだ自分自身がふにゃふにゃしてんのかって思っちゃうけど、
だってさ、
だってさ、
何考えてるのかよく分かんないんだよ、ね、
だ結局自分を信じられないし自分が人も信じられないってこと、
うーん
困ったね、
怖い、いやいいんだいいんだいいんだ、
うん、
だメンタルの弱さは何とかしないとなって思う、
うん
うん、
何とかしてってください、うん、
メンタルの天元突破を目指して、
うんうん、ね、ファミレスの話からなんでそんなことを考えなきゃいけないのか分かんないけど、
うん、
いいと思いますよ、
はい、
好きなように生きてくださいとりあえず、
うん、
と思いました、
頑張ります、
はい。
皆さんには迷惑をかけないようにします、
はい。頑張ってください、誰に向けて何を話してるのかさっぱり分かんない
ね。
本当にお前は何を言ってんだこんなんなっちゃったらエンディングがいけないだろうが、
そうだね、
本当にね、全くだらしない顔してんな、あ、今回このドラマじゃなかったセリフ間違えちゃった、さて今回もお送りしてまいりましたなんとか実験室、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回はバランスっていう、僕が前半話したような話がちょっと混じり合ってるバランスっていうドラマを同時配信しておりますので、そちらも合わせてお楽しみくださいませ。次回配信は7月1日金曜日の予定です。
今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。また番組ではですね、僕たちへの質問や素朴な疑問感想など皆さんからのメッセージを受け付けています。 メールの場合はラジオアットマークワンサイズドットインフォでお待ちしております。プロジェクトワンサイズのウェブサイトからはトップページのメニュー、メール投稿からもお送りいただけます。携帯電話などもご利用ください。
そしてプロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの活動情報をはじめ、画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど楽しい要素が盛りだくさんですよ。 URL は http://www.onesize.info。 ぜひ隅々までご覧くださいませ。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集クロマウス。お相手は
結構行きつけのお店とかでメニューに迷った時は今まで頼んだことのないやつっていう要素で頼んだりします、粕谷浩二と。
行きつけのお店に行ったら大体自分の好きなメニューしか頼まないので、どっか違うところに行った時がものすごい迷います、中澤雅智でした。
それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。さよなら。